STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン44、簡単な表現10、言葉をつなぐをお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回勉強するのは言葉をつなぐということで、接続詞や接続助詞にあたる単語を勉強していきたいと思います。
はい、テキストをお持ちの方は14ページをお開きください。
アイヌ文化は曖昧さの少ない文化です。日本語では何々だけれどもや何々してっていうものに関しては結構大雑把になってるんですけれども、アイヌ語ではきちんと使い分けをしなければいけません、
はい、
そのことについて今日はお勉強していきたいと思います、
はい、
この言葉をつなぐ表現を覚えると長い文章も喋れるようになるので、ぜひ覚えていただきたいですね、
はい、
それでは例文に行ってみましょう。例文1番目、パンネはコーヒーエンコレ。
パンネはコーヒーエンコレ。
はい、それではそれぞれの単語を見ていきます。パン、これは食べ物のパンです。
はい、
ネは、ネは、これが今回勉強する接続詞になります。何々とという意味で、名詞と名詞をくっつける英語のアンドに近いと思います。
あ、はい、
はい、次にコーヒー、これは飲み物のコーヒーですね。エンコレ、これは私に何々してくださいという意味になります。
はい。
パンネはコーヒーエンコレ。
パンネはコーヒーエンコレ。
はい。これでパンとコーヒーをくださいという例文になります。
はい。
例文2番目。イペエピッタエエヤクピリカは。
イペエピッタエエヤクピリカは。
はい。イペ、これは食事のことです。
はい。
エピッタ、これは全部という意味を表します。
はい。
これはどういう意味でしたか？
エは分けることができまして、
はい。
一つは認証接字のあなた、
はい。
エは何々を食べる、
はい。これであなたが何々を食べるという意味でしたね。
はい。
次にヤク、ヤク、これは何々ならばという意味です。ピリカ、これは良いという意味です。そして文末のは、これは何々だよという意味です。
はい、
ここで勉強するのはやくについてです。この単語の後には良い、悪い、望ましいことが起こるなどを表す表現ができます。
はい、
イペエピッタエエヤクピリカは。
イペエピッタエエヤクピリカは。
ヤクではなくヤク、飲み込むように発音してくださいね。
はい、
やく、はい、これで食事を全部食べたのならいいですよという例文になります。
はい、
例文3番目、わっかくくるすいくすわっかえんこれ。
わっかくくるすいくすわっかえんこれ。
はい、わっか、これはどういう意味ですか？
水、お水ですね。
はい、次にくく、これは私という認証接字と何々を飲むという動詞がくっついた形です。私が何々を飲むという意味になります。留水、これはどういう意味ですか？
何々したい。
はい、正解です。次にくす、くす、これは何々するために、何々なのでなど理由を表す接続詞になります。
はい、
次にわっか、これも先ほどやった通り水ですね。
はい、
エンコレ、これも私に何々してくださいという意味です。ワッカククルスイクスワッカエンコレ。
ワッカククルスイクスワッカエンコレ。
はい、これで水が飲みたいので水をくださいという文章になります。
はい、
例文4番目、わっかくくるすいころかわっかいさん。
わっかくくるすいころかわっかいさん。
はい、これはほとんど先ほどと同じような単語があるんですけれども、
はい、
違うところだけ説明していきますね。ころか、ころか、これも接続詞になります。これは何々だけれどもという意味になります。
はい、
単純な逆説を表すときに使う接続詞になります。
はい、
そしてこの後ろですねが先ほどとちょっと違います。わっかいさん、わっかは水、いさん、発音注意してくださいね。むといさむではなくいさん、飲み込むように発音してください。これはないという意味になります。わっかくくるすいころかわっかいさん。
わっかくくるすいころかわっかいさん。
はい、これで水が飲みたいけれども水がないという意味になります。
はい、
例文5番目、ポロンのくもころやっかなあくもこんるすい。
ポロンのくもころやっかなあくもこんるす
い。はい、まずポロンの、これはたくさんという意味です。テキストをお持ちの方は訳が少しとなっているんですけれども、ここはたくさんの間違いですので訂正してください。次にくもころ、これはどういう意味ですか。
くは認証接字の私、もころは眠るです。
はい、これで私が眠るという意味ですね。
はい、
次にやっか、やっか、これは何々だけれどもという意味になります。
はい、
この文の前の条件、仮定的条件が含まれるっていうことなので、ころかとやっかは日本語で説明すると同じ何々だけれどもというんですけれども、これはアイヌ語ではきちんと使い分けをしなければならないので注意が必要です。
はい、
次になあ、これはまだという意味です。
はい、
発音に注意してください。なあと伸ばさずにきちんとなあと発音するようにしてください。
はい、
次にくもこん、これはくもころと同じ私が眠るという意味です。るすい、これは何々したいという意味でしたね。
はい、
ポロンのくもころやっかなあくもこんるすい。
ポロンのくもころやっかなあくもこんるす
い。はい、これでたくさん眠ったけれどもまだ眠りたい、まだ眠たいですよという意味です。
はい、
例文6番目、学校運クホユプはクオマン。
学校運クホユプはクオマン。
はい、学校、これは日本語と同じ学校ですね。
はい、
運、これはどこどこへという意味です。クホユプ、これはどういう意味ですか。
認証接字の私、クとホユプ、走るで私が走る。
はい、正解です。
はい、
次にはこれは前の動詞とこれから後に出てくる動詞をくっつける働きがあります。何々してという意味です。クオマン、これは私が行くという意味ですね。
はい、
このはっていうのは前の単語と後ろの単語が密接で切り離せない場合に使われる単語です。
はい、
よく出てくるので覚えておくといいと思います。学校運クホユプはクオマン。
学校運クホユプはクオマン。
はい、これで学校へ走っていきますという文章になります。
はい、
例文7番目、トカプイペクエオケレイネクコッチセウンクオマン。
トカプイペクエオケレイネエコッチセウンクオマン。
はい、トカプイペ、これは昼食を意味します。クエ、これはどういう意味でしたか。
認証接字の私、クと食べるのえがつながって私が食べるです。
はい、正解です。おけれ、これは終わる、終了するという意味ですね。次にいね、いね、これはひねと同じ扱いで何々してという意味になります。
はい、
一つのことが起こったことを言ってその後で次のことが起こったという表現に使う使い分けをしなければいけません。はとこのいねというのは日本語で訳すと同じ何々してなんですけれども、 使い分けが必要になってきますので覚えてください。
はい、
エコチセ、これはエコロチセになります。
はい、
エコロというのはあなたの、チセこれはお家のことですね。
はい、
なのであなたの家という意味です。うん、これはどこどこへ、クオマン、これは私が行くという意味になります。トカプイペクエオケレイネエコチセウンクオマン、
トカプイペクエオケレイネエコチセウンクオマン。
はい、 OK です。これで昼食を食べ終わってあなたの家へ行きますという文章になります。
はい、
今回は言葉をつなぐ接続詞や接続助詞にあたる言葉を勉強しています。
はい、
ここで紹介したのはそのほんの一部になります。アイヌ文化は曖昧さの少ない文化だということは常々お話ししていると思います。そのためその文化の中で培われたアイヌ語も曖昧さが少なくて、日本語では使い分けることのない表現も少なくありません。例文でコロカとヤッカ、これは何々だけれどもという同じ訳になるんですけれども、
はい、
きちんと使い分けがありましたね。
ええ、
そして例文6番目7番目に出てきたワとヒネも日本語に訳すと何々してですが、これも必ず使い分けがあるということもお話ししましたね。
はい、
このような使い分けはアイヌ語の随所に見ることができます。ここの言葉をつなぐ表現を覚えて使いこなせるようになるとアイヌ語の上級者に近づくことができると思います。
はい、
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週はどんなお話でしょうか？
今週はウサギ、イセポについてお話しします。ウサギのことをアイヌ語でイセポと発音します。このイセポは食用や毛皮のために数多く捕獲していたものでした。
はい、
またアイヌの人たちにとって身近な動物であったことからウサギが出てくる物語も数多くあります。
はい、
信仰とか伝承の面で説明すると、ウサギの頭骨をあのキケって言って削りかけで飾り付けて保管しておいて、春にまとめて祭壇や特定の場所に持ってって収めていたというふうに言われていました。
はい、
伝承としては山を歩いていてウサギが股をくぐっていったら悪いクマが後から来ているのを知らせていると伝えられていたり、あとノビ、火事ですね、で家が焼けそうな時などはその収めていたウサギの頭骨を火が来ている方へ向けて吊るすと火が消えるという信仰もあったそうですね。
ウサギの頭の骨ですよね。じゃあ大事に使われていたというかされていたんですね。
そうですね、肉は食用、毛皮は交易品、そして骨は信仰に使われていたものなんですね。
大切な動物だったんですね。
そうですね。
今日はイセポ、ウサギについてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン45、基本的な表現1、命令をお送りします。中野さん、やいらいけれ、ありがとうございました。
ついうぬからんろう、またお会いしましょう。